黒学の
V トーキラジオ。
以前からずっと話してはいましたけどもね、高校野球のね7回戦導入のニュースが本当に流れてきました。マジかよと一瞬驚いたんですけどもね、甲子園もかと思ったら、どうやら今年の秋の国スポ、国民スポーツ大会からのようでございますけどね。公式なしきとも7イニング制の導入を決めて発表したということですけども、夏の甲子園大会の酷暑対策の切り札とする前に、まず国スポで道筋をつけて、まあ理解を求めようと言っているのかもしれないんですが、でもね、ちょっと待ってくださいよ。国スポの高校野球って、夏の甲子園上位校などの8校が出場し、4日間で行われます。1975年までは都道府県の得点に反映する正式競技だったらしいんですが、それ以降はもう公開競技ということでね、新チームにとっては選抜につながる都道府県のね、秋季大会の方が大事で、まあ大相撲なら本場所以外の花相撲のような、こう、3年生の引退試合みたいな位置づけですよね。そもそもこの国スポ自体が開催自治体の大きな財政負担が問題になって廃止論まで出て開拓を迫られているっていう中でやっているところなんですけども、そんなねどうでもいいっつっちゃ変な言い方ですけども、真剣味がいまいち足りないような野球で7回生でね、国スポで認められて、それの勢いで甲子園でもっていうのはちょっと困るような気がいたしますよね。7イニング制にすると試合時間が約30分短縮されると言いますけども、高校野球はってもっともっと短いんだから、残りの8、9回でねどんな大逆転があるのかっていうのも、やっぱり私ら野球好き、それに野球やってきた者にとってはすごく気になるところでございます。それに松井裕樹、今パドレスにいますけど、彼の1試合最多奪三振22なんかね、7回戦したら参考記録になっちゃうんですよ。だって全部取ったって21個ですからね。ぜひこの7イニング制だけはやめていただきたいなと思っております。とはいうものの、酷暑対策、それも一つ考えなきゃいけない時に来てるんですけどね。この番組はホンダハンター株シティ125と鈴木 V ストロム250に乗って、ジャイアンツに東京ヴェルディ、シルバースターに東北フリーブレイズを応援しながら、草野球にまで手を出して一年中落ち着く暇がない私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第318回のお話は、開幕戦鹿島、町田遠征と怒涛の3試合観戦。今回はね、いつも応援しております東京ヴェルディの開幕戦と鹿島町田遠征という怒涛の3試合観戦のお話をするんですが、その前にメールをいただきましたので、メールの紹介をしたいと思います。メールをいただいたのはいつもお世話になっておりますマークンちゃんさんからです。では内容入りますね。黒学さん、いつも楽しみに拝聴しております。このメールが読まれている時はおそらく春本番な陽気になっている頃でしょうか。この冬は例年以上にバイクに乗れない日が続いておりましたが、所有の2台ともバッテリーは無事でした。やっと気持ちよく乗れる日がやってきた感がありますね。僕は4月は名古屋モーターサイクルショーへ行き、5月24日は友達と SSTR へ参加といった予定を立てております。何しろ田舎暮らしだと気になるメーカーのディーラー等があったとしても展示資料がなかったりと苦い思いをすることもありますが、モーターサイクルショーのように大きな会場で複数車種見学できるのはありがたいですね。愛知への移動は今のところ地元から大阪 USJ 方面への高速バスがあることをつい最近認識し、以前は金沢や仙台方面とかもありましたが、この中で地元から運行はなくなってしまいました。利用してみようかと思っています。まあ愛知県という場所もいろいろ新鮮味が多く、また違う空気も感じますね。 素焼き屋ぐらいで喜ぶ自分ですが、かっこ笑い。ホテルは刈谷市にめぼしい宿がありましたので予約し、あとは往復バスか片道を新幹線にするか財布と相談しているところです。5月の SSTR は毎年同じく車両はセロで大洗からスタートし、途中の道の駅風穴の里で神奈川からの友人と合流して千里浜を目指します。春になるとはいえまだまだ寒暖差もありますので、お体に気をつけて新年度も楽しくやってまいりましょう。それでは失礼いたします、ということでございました。マークンチャーさん、いつもありがとうございます。メールいただきましてね、大変助かります。今年はでも本当に寒かったですよね、バイク乗る機会はありませんでした。私も本当にほとんどバイク乗ることがなくてね、ひそかにバッテリーの方が気になっておりましたけれども、本当やっと気持ちよく寝る日が来ましたね。名古屋モーターサイクルショー行かれるんですね。名古屋もね、規模は小さいとは言うものの、それなりにバイクも揃っているようですし、ここも楽しそうですよね。私もちょっと名古屋はね、行ってみたいなっていうような気がしてるんですけども、今年はね、びっくりしたことにですね、アウトドアデイジャパンとね、日付が被ってないんですよ。なんで東京モーターサイクルショーに行って、次の週にねアウトドアデイジャパンに行けるというような予定で私はいるんで、まあ今年も東京にいますけども、まあ人が多すぎて困るんですけどもね。田舎暮らしだと気になるメーカーのディーラー等があってもってお話ですけど、そんな田舎ですか。私の方もね、意外と国内のメーカーだけですからね。あとはレッドバロンさんにバイクがあるだけなんでね、同じですよ。東京つっても私の住んでるような東京じゃね、まあモーターサイクルショーに行かないといろんな車種に乗れませんからね、そんな田舎暮らしとは言わなくてもいいかと思いますよ。あと大阪 USJ 方面のバスで行かれるということでございますけど、愛知で降りるんじゃ早くないですか、着くの。ちょっと心配ですけどね。実は私は京都へ去年の秋にサッカーを見に行った時もですね、途中高速バスで行って途中の京都で降りようと思ったんですけど、朝6時台に着いちゃうということでね、早すぎるということで諦めたんですけれども、大丈夫ですか、マー君ちゃんさんね。まああんまり早く着いてもどうかと思いますんで、行き新幹線で帰りバスっていうとちょっと体の方はしんどいですけど、それも検討されるのもいかがかなというような気がいたしますよ。あと SSTR いいですね、参加したいんですけどね。実はこのマークンチャーさんが走る翌日がイコちゃんの誕生日なもんでね、今年はもろかぶってるもんで行くことがちょっとできなくなってしまったんですが、大洗からスタートした、そうですよね、大洗からスタートできるのはいいですね。私も今度大洗からスタートにしようかな。風穴の里でご友人と一緒にするということで、まあ、あの道で行くのかななんていうような気がいたしますが、ぜひ気をつけてね行ってください。また新年度ほど楽しくやっていきましょう。今年もね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。マグンちゃんさんでね、メールありがとうございました。ぜひ今年もよろしくお願いをいたします。では、本編に入りましょうか。いよいよ、2月14日からね、Jリーグ2025年シーズンが始まりました。今年は例年より開幕は早く、まだまだ肌寒い中の開幕ではございますが、我が東京ヴェルディの方は2月16日国立競技場にて清水エスパルスを迎えてのお開幕ということでございました。昨年に続いて2年連続で国立でのお開幕でございますけどもね、なんせ清水エスパルスさんとはですね、2023の12月に J2 のプレーオフで勝った方が J1 に上がれるっていうような時に大礼で負けてたんですけど、最後のロスタイムでね PK が決まって同点で、年間順位が上だったヴェルディが J1 に上がったということで、まあ因縁の地というと変ですが、ちょっとそんな思い出のある場所でございましたし、またそれに伴って煽りの動画もね結構やってたんですよ。まあですからね、フィギュアが王にも盛り上がったんですけども、これね、私もついにシーズンチケット悩みに悩んだ末に買いましてねついにそのシーズンチケットで入れるという第一試合目なんですが、なんと驚いたことにですね、まこっちもファンクラブ会員になったと思っておりましたらですね、お嫁ちゃんの方もファンクラブ会員に、そしてたっくんまーちゃんもキッズパス会員になったということでね、どうやらですね、私の洗脳活動が効いたようでございます。 FC 東京の地元民である家族が大丈夫かと思いますが、まあそんなことでありますけどもね、開幕戦の方は仕事がお忙しい、まあ、こっちを除いて、3名ですから、私を入れて4名での参戦となりました。実はここでお嫁ちゃんまさかの方向音痴をカミングアウトされましてね、本来ですと国立競技場で待ち合わせのはずだったんですが、高田の馬場で待ち合わせということになりました。千駄ヶ谷で下車、私が先行入場列、お嫁ちゃんはグッズ売り場へと分担したんですが、これが大正解で、なんとグッズ売り場長蛇の列でですね、100メーターぐらいの列があるんですけれども、そこから並んで階段を降りて下の道路に行って、なおかつ大江戸線の入り口付近まで並んでるというような大混雑。売り場の方もですね、15分開始時間を早めてやってくれたんですが、レジの方もですね、10分近く待ったなんて話しておりましたよ。現金はね、使えないで全部キャッシュレスでやってたようなんですけども、そんな大変な状況だったようでございます。一方私先行入場ですが、これもですね、9時45分ぐらいに到着したんですが、すでに100メートル近い列でびっくりいたしました。まあそうは言うものの、先行入場ですんでね、割りかし前の方の席が取れることができました。は言うものの、タックンまーちゃんというね、そんなに詳しい子がいるわけではないので、あんまり前の方に行ってもしょうがないなと思ったんですけれども、実は国立競技場ってトラックがあるせいでね、非常に見づらいんですね。ピッチが遠いんですよ。まあその辺はしょうがないところではございますが、なんせね、サッカーのピッチだけでね、国立競技場を賄えるわけがないもんですから、そんなことで、行きまして、お昼ご飯にしようということになったんですけども、スタグルはですね、ブラジル料理キボンさんのミックス丼でいいのかな、あれにいたしましたけども、これね、いろんな鶏だ牛だ豚だが入ってるんですけどもね、お肉があって下に野菜があってご飯があるんですけども、これね、なかなか私お気に入りなんですけども、チキンとポークの、チキンとポークってさっき豚つきあれですね、チキンと豚のハーフ&ハーフは私の前の 人でね、売り切れなんて言ってましたから、ハーフ&ハーフは本当に人気があるのかもしれませんね。まあ、ここ本当にね、肉は美味しいし、あとドレッシングが美味しいんで、さっぱりとした感じでね、食べれるんですよ。まあ、写真の方はちょっと偏って持ってきちゃったんで、見栄えがあんまり良くないんですけども、これブログの方に写真は上げておきますね。その後はですね、ビールをお買いに行くんですが、オガブリュワーっていうのかな、で緑のビール、これでね、緑色なんですよ。とは言うもののラガーじゃなくて、なんつうの、あれ、軽いビールなもんですが、非常にね、飲みやすいんですよ。まあそんな感じで、350でしたけども、なんせ1リットル飲んじゃう、350か1リットルなんでね、ちょっと極端なんで500がねえのかっていつも思うんですけども、まあそんなビールも飲んで、まあ座席に着く前にはね、すでに飲んじゃったんですけど、我慢できなくてね。そんなことでございましたけども、座席の方着きますとね、胸のスポンサーである日ガスの会長さんがね、この1月に亡くなったため功績を称えるセレモニーと黙祷、たっくんまーちゃんもわけわからないままで行っていましたけどもね、やっておりました。でまあやれやれと落ち着いて、さあお昼を食べようかと、さっきのねブラジル料理キモンさんのミックス丼を食べようかと思ったら、なんと決起集会が始まる時間になってしまいましてね、でどうしようかなーって言ってたんですよ。で今回はやめようかなー、まあね、言いますからと思ったら、前のいる男性ご主人からですね、そんなこと言わずに行きましょうよということでね、誘われてしまいましてね、迷ってたら隣いた奥さんも、ぜひ行った方がいいですよなんて言われたもんですから、つい行ってしまいましたけども、劇集会行ってでも正解でございました。なかなかね、やっぱりこうなんか行けるもんじゃありませんのでね、こういうのもね、行ってみるとね、面白いですよ。まあこの辺はね、ゴール裏の方で早めに行った人しかわからないところでございますが、選手の応援歌ちゃんとって言うんですけども、サッカーの場合はね、新しいそういうちゃんとができたもんですから。あと今年のですね、チームのちゃんと、2025年のチームのちゃんとというのも新しくできたもんですからね、そういうのも歌ってみて、いたんですけど、今年のねチームのちゃんとちょっとね、牧歌的でね、なかなかいいんですよ。もしテレビ、まあでもベルディの試合はテレビでやんないか、まあテレビでやるときあったらぜひね見てみてください。結構声が響いてるね、聞かれると思いますよ。でこの後ミリねしまして、いよいよキックオフの時間を迎えるんですが、コレオを掲げようということで、コレオっていうのはですね、 まあ、白のビニールのシートなんですけど、それとあと緑のシートでね、幾何学的にこう並べて、まあ、一文字を作るんですけど、今年はですね、緑の四書鳥、あの恐竜の一種だと言われている四書鳥のね、やつなんですが、ただ正面のね、電光掲示板にはこれを掲げようなんていうふうに出てるんですけども、コールリーダー応援団長ね、こちら違う指示をするの、どうすんのこれっていうような感じがなってしまいましたけども、まあなんとかこの後ね、無事掲げることができましたけども、後でね、映像を見てみるとおーっていうような感じがしましたんでね、ぜひこちらの方も見ていただければと思います。まあこの後キックオフでございましたけども、試合の方一進一退でしたが、清水の勝利というか何もできない時間帯もあったんでね、点数は1対0ですが、清水の圧勝だったかななんていうような気がいたしました。第2戦の方はですね、鹿島アントラーズ戦に行ってきました。スポンサー企業である慶応観光のね、観光バスツアーで行ったんですが、お値段の方が7500円と少々割高ではあるものの、当初はね、Vストロームで行く気満々だったんですよ。でもね、2月っていうことでツーリングプランがないものですから、高速料金が片道2590円、それの往復にガソリン代も考えるとね、高速バスと大差ないんですよね。しかも雨でも降ろうもんならね、これちょっと厳しいもんじゃないですか。で、一方電車というのも考えたんですけども、こちらも片道2000円少しとお高く、座れない危険性もあるということで、まあ、確実に座れてのんびり行けるバスツアーにしたんですが、実はこれがですね、まあもういいかなっていうような気がするんですね。というのもですね、まあ10時半に新宿の西口工学院大学前 A に集合だったんですけども、久しぶりに4人掛けのバスだったんですね。ちょっとね、久しぶりに4人掛けの観光バスのと狭いですね。で、後ろに座席も倒せないじゃないですか。ですからほぼ直立状態で行くんですけれども、で、道の方もね、やっぱりあいにくの渋滞に捕まってしまいましてね、最初霞が関で、あるいは江戸橋方面に行くつもりだったんでしょうね。トンネルの中を曲がってね。ところがあまりの渋滞だっていうことで、お台場の方へ逃げたんですけど、お台場へ逃げても結局ですね、外環道との接点である高野ジャンクション、あそこが事故渋滞があったみたいで、結局ここも渋滞っていうことでございました。途中ね、あれはどこだ？止水か。パーキングで休憩をしたんですけど、遅れてますけども、しっかりとね、20分休憩するんですよね。遅れてるのか10分にすりゃいいのになと思ったんですけどもね、まあ運転手さんの休憩というのもそういうのもあんのかもしれませんでしたけど。で、結局着いたのがですね、13時15分頃に到着だったんですよ。10時半に出て約3時間近くかかってしまったんですけども、キックオフが15時っていうことでございまして、1時間45分あるんですけどもね、まあそのまま鹿島スタジアムが入れば、まあ全然楽勝で前の方の席も取れたんでしょうけども、実は鹿島スタジアムってビジターの応援団は1回入場したら再入場ができないんですよ。これね、ちょっとひでえなっていうような気がするんですけども、1回入ったらもうダメなんですよね。ですから外で売ってるね、美味しそうなものが食べれない。まあ中にもね、小さなお弁当屋さんともつ煮屋さんは出てるんですけど、あとビールとかね、1店舗ずつなんですよ。だからちょっとね、ほんとつまらないんですよね。ということで、すぐに、ハム焼きのお店、いつうらハムさんがやってるハム焼きのお店へ行ったんですが、これがびっくり。200メーターぐらいの行列があって、それが折り返してきてるんですよ。おかげでね、買うのに30分かかってしまいました。1本600円なんですけどね。で、その後、ジーコ像があったりね、ジーコスピリットなんて書いてある看板もあったりして、記念撮影もしてたんですけども。で、実際は自分が行く第7ゲートってどこなんだよって見てみたら、その、フードコートのね、裏の方のね、非常に分かりづらいところにやってたんですよ。だからそこへ行くまででもうすでにヘロヘロになってしまったんですけど。で、まあ、やっとたどり着いたらもう2時過ぎてるわけですよ。当然なんですけども。もうそこからね、スタジアムの方行ったらもう座席なんて後ろの方満員なんですよ。ですからね、ほとんどほぼ後ろから2列目か。まあ、とんでもない席から見ることになってしまいましたけどもね。で、時間もないっていうことで、急いでハム焼きを食べてましたんですけど、いつうらハムさんの。 これがね美味しいんだわ。思いがけない。本当にね、1本だけで買ったのが失敗でした。2本買えばよかったなというような気がいたしましたけども。まあ、あと難点といえばですね、ハム焼きなんで歯に挟まることが難点でございましたが、これは、失敗したなというような気がいたしましたけど、まあ、偶然持ってた爪楊枝でね、取ることができたんですけれども。いやー、ハム焼き食べるときは爪楊枝必見でございます。まあ、この後ね、キックオフとなるんですが、反対側のね、鹿島の応援がすごいんですわ。戦国時代のね、上りみたいに、ほら、足軽が背中につけるじゃないですか。あれみたいのがね、何本上がったんだろう。10本ぐらい上がったのかな。で、真ん中に鹿島一新っていうでかいビッグフラグが出るんですが、でかいビッグフラグって当たり前ですね。ですけどね、本当にね、あれ、上りがこうやって出た瞬間はね、これ戦国時代にあんなの見たら確かに怖かっただろうなとふとね思っちゃいましたけども、まあある意味鹿島らしいって言えば鹿島らしいのかもしれないですね。男鹿島っていうような感じがいたしましたけどね。まあそんなところで、変な話ですけども、歴史の勉強というとおかしいですけども、そういうのができまして面白かったですね。ああ結構なったんですけども、悪夢の前半でございました。去年はね、2-0 で後半始まってすぐに1点入れられて3-0になったんですけど、追いついたんで今年もと思ったんですけども、さすがに今年はそういうことにはならなかったんですね。あとびっくりしたのは観衆が 26,021 人ということで、ホームの開幕戦なのにね、4万人ぐらい入るはずなのに、ちょっと少ないのにはびっくりいたしました。まあ天気は良かったんですけども、ちょっと寒いかなっていうような感じでしたけど、試合の方は 0-4 で負けました。まあ、圧倒的に鹿島の強さが目立ちましたね。もともと鈴木優馬といういい選手がいたところへ持ってきて、セレッソ大阪という大阪のチーム、前はヤンマーだったのなんですが、そこでね、テントリアだった外国人をね、引っ張ってきました関係で。フォワード2人がすごいんですわ。ですから、この2人がね、活躍してくれたおかげでございましてね。本当コテンパンにやられましたけども。まあ、それで、選手が、ゴール裏に挨拶に行くんですけどもね。前回もそうだったんですけど、まあ、ヤジも一周は出るんですけどもね。ヤジの方、そんなにね、飛ばさないで、カナリアっていうですね、選手を後押しするような、去年の、ちゃんと、なんです。2024新ちゃんとって言ってたやつなんですけどね。まあ、緑を立ち上がれっていう風に歌う歌詞なんですけども。それをね、歌って選手の方をやりました。ヴェルディのいいところってそこなんですよね。他のサポーターさんっていうのは過激でね、結構ひどいこと言って選手とね、言い争いになったりするんですけども、ヴェルディっていうのはそういうことはないんで、もしよろしかったら、ヴェルディの試合を見に来ていただければと思いますね。帰りは渋滞にはまらずに来たんですけども、高速に乗るまでにがね、どうもあっち行ってこっち行ってそっち行ってっていうような感じでね、かなり遠回りしてんじゃねえかと思ったんですけども、まあよくよく考えてみると普通に来た道で行くとね、渋滞にはまって多分動けなくなるから、そう言ってあっち行ってこっち行ってってやってたんだと思うんですが、高速に乗るまで1時間かかったのはどうかなっていうような気がいたしますけどね。帰りは、それでも止水でやっぱり20分ぐらい休憩入れて、確か18時に出発したんだから、新宿に戻ってきたのが20時40分。だからやっぱり2時間40分かかってるのか、帰りもね。ですから、まあ、行きとほぼ同じぐらいかかってたということですね。帰りの高速はね、渋滞がなかったんですけども、その高速に乗るまでの時間が余計だったですね。まあ、そんなことで、本当はね、負けたもんですから。しかもコテンパンじゃないですか。だからバスの中でね、焼け酒でも飲もうかと思ったんですけども、なんせほらバスだとトイレがついてないからね、昔の本当の観光バスでございますんで、ちょっとトイレも心配だなっていうこともありますし、隣にもね、見ず知らずの方もいらっしゃいますし、座席も倒せないっていうこともあるもんですから、電車の中でハイボールを飲んで焼け酒と行きましたけども、次の日も休みだったもんですから、まだこの辺は良かったんですが、ちょっとね、疲れたなというような気がいたしました。まあ、そんな鹿島遠征でございました。
Vトークラジオは、6日、16日、26日の月3回配信予定です。
難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて後半の方でございますが、後半の方はね、今度はまこっちといったお話のものをしたいと思っております。後半はですね、町田戦ですね、 FC 町田ゼルビア戦でございます。場所は去年も行きました天空の城野津田陸上競技場でございますが、今回はですね、野津田で平日のナイターだったんですね。で、町田の野津田というところでございますんでね、もう寒くなるのは確実っていうことでございます。いくら昼間は暖かいとはいえね、やっぱり寒くなりますよ、夜はね。ということで、お子ちゃまたちはね、来させないで、まこっちと二人で、まこっちもたまたま休みだったということで、じゃあどうやって行こうかって話になったんですわ。で、電車に乗っていくっていうのも一つの手なんですが、多摩都市モノレールに乗って、多摩センターまで行って、多摩センターからシャトルバスっていうふうに言うんですけども、そのシャトルバスだって30分以上乗ってるようなんですよね。無料とはいえ、そういうことを考えたらと思いましたね。久しぶりですね。ボイストロームでタンデムで行こうということになりました。で、こっちもヘルメットね、もう持ってませんので、私のヘルメット、新井のね、ツアークロスをこっちに貸して、フルフェイスだったらちょっと大きくってもね、なんとかなるだろうと思いまして、私の方はオープンジェットの方にしたんですけど。ということで、これ、インカムが使えるんですね。インカム使おうと思って、スイッチ入れりゃ簡単に繋がんのかなと思ったんですけど、繋げてたもんですから。とも久しぶりということで繋がってくれなくてですね、駅で100円ローソンの駐車場で結構やってたんですけども、セナの 20S を未だに使ってるんですけども、ジョグボタンの丸いくるくる回すジョグボタンの真ん中にあるボタンをね、5秒間長押しすれば繋がるっていう風に書いてあったんですけどもね、なかなか駅はね繋がんなかったんですよ。そこで5分10分もやってんのも悔しいっていうことでちょっとやって、もう諦めて気はね使わないで行ったんですけども、帰りの方はね無事、繋がったんですが、簡単にね、あれどういうことだったんでしょうか、不思議なんですけども、5秒間長押しっていうのをちょっと5秒と言わず随分頑張ってみて10秒ぐらいやってみてたんですけど、なんとか繋がったのがそれが良かったのかもしれないですけどね。帰りは本当こっちとね、久しぶりにインカムで喋りながらということで、まず私も最近はずっと一人のツーリングというと変ですけども、一人で乗ってることが多いんでね、誰かと喋りながらバイクに乗るのは本当に久しぶりでございましたけど、いいですね、インカムで喋りながら行くっていうのはね、こっちもね初めてだったということですよ、結構感動してたんですよ。そんなことで、2人で乗ってきました。国分寺街道をまっすぐ行きまして、府中明星高校のねとこにあります栄町の信号で東八道路へ出て、東八道路から西原町1丁目というところで、新府中街道へ、で新府中街道ずっと行きまして、甲州街道を越えて南武線をくぐって中央高速をくぐっていきます。ずっとまっすぐ行くんですけども、そう中央高速走ってるとホテル府中の看板が途中ね右側によく見えるんですけども、それがですね、てっきり府中にあるとは言うもののっていうような気づいたんですが、まさかそこにあったというのでね、分倍河原にあるのに府中なんだというふうに変な感動を覚えてしまいましたけどもね、そうやってまっすぐ進んでいきまして、京王線の中川原駅の通過です。京王線中川原というとピンとくる方はピンとくるんですが、餃子の満州中川原店があるんですね。昔はここが一番中央線より向こう側だった記憶がありますが、その後成績桜川越で出てきたもんですからね、残念なことに餃子の満州には寄りませんでしたけども、帰りもね試合時間が19時じゃなくて16時からの試合だったらね、帰りに満州で食べることもできたんですけども、この辺はちょっと脱線いたしますね。そうやってまっすぐ行きますと、途中から鎌倉街道がね左から合流してきて、新府中街道もね鎌倉街道に名前が変わります。新こった場所を左折です。こったってなんて説明したらいいんだろう、こったって字すごく難しいんですよね、なかなか読めないんですけど、ググってみてください。でも私国語は得意だったんですけど、漢字の書き順とか漢字自体があんまりうまく説明できないので、こったのこっつってどういうふうに言ったらいいのかわからないので、大変申し訳ございません。新こった大橋って書くってひらがなで入力すると勝手に漢字で入力されます、変換しますよ、意外でしょう、グ Google では大丈夫でしたよ。皆さんもぜひやってみてください。その新小田大橋は左折でございます。その進みますと鎌倉街道そのまま2車線でぐーっと多摩市の中を走っていきます。買取という変わった地名のところを通ったりね、行っていきます。でずっとずっと坂を登っていきます。おー、やっぱりこう多摩丘陵だなというような気がするんですが、で右側にですね、ビッグモーター、今はウイカーズでしたっけ、それが見えてきますと、そこは多摩中央卸売場前かの交差点でございます。ここはですね、南多摩尾根幹線道路とぶつかるところでございます。今まで平面交差だったんですけども、ついに立体交差の工事が始まりましてね、橋だけはかかっておりました。中のそのくっつけるね、導入部分の工事はまだまだのようなんですが、一応橋はね、道路の方が出ていて、ああ、これ一体こうさ、こうなるんだな、なんていうような気がいたしましたね。また一つ、この道も変わるんだな、と思いました。で、その交差点を越えて、今度はまた坂を下っていくんですよ。この辺ね、尾根ですから。上がったり下がったりでございます。それで、下がりきる手前の別所という交差点を右に曲がって、また裏道へ入っていくんですが、前もここお話をいたしましたが、登ったり下がったり登ったり下がったりを繰り返していくんですね。どんつきをこれで、去年は迷ったどんつきを右に曲がって、小野神社前を左、そして坂を登っていけば天空寺の野津田に到着でございます。こちらの競技場の駐車場、通過バイクのね、駐輪場、自転車も含めてなんですけども、やっぱり斜面なんですよ。ここでね、不思議だったのはね、右下がりの斜面にね、サイドスタンドでバイクを止めてる方が結構多いんですよ。私なんかじゃとってもじゃないんですけど、怖くてできませんけどね、皆さん本当に平気で、止めてましたけども、私はなんとかね、左斜面の方を探して久しぶりに止めましたけども、そうだ、ここでもうちょっとね、考えてよ少しはと思ったのはですね、入り口でタンデムで、ね、すっげー傾斜のあるところで止めて金払えって言うんですよ。まあ200円って分かってたんでね、ポケットに入れてましたけども、あれそれ知らないでいたらね、本当にどうする気でいたのかなと思いますよね。その段階でバイクこけますからね、本当はあれはちょっと町田さん、それ町田市がやってるのかな、あ、それともゼルビアとあれでやってるのか、まあちょっとその辺は分かんないんです。ちょっとその辺ね、少しね配慮していただきたいなというふうに思いますが、でそうやってね、バイクの方を止めまして、待機列の方へ行くんですけども、おかげさまで、着いたのが3時ちょっと過ぎだったのかな。開門は17時のはずなんで、まだまだ早いっていうことでね、結構前の方に行くことができました。まあちょっとね、偵察に行こう、スタジアムグルメのね、偵察に行こうということになりまして、偵察に行ったんですけども、なぜかね、ヴェルディの方はですね、4店舗ぐらいしかないもんですから、しょうがないということで、まずはゼルビアのね、やっておりますゼルビーランドの方に行ってみたんですが、こちらの方もね、お店はいっぱい出てましたけども、まだまだ早いということで、まあこっちはどんな店があるのかなというふうに見てきたんですけれども、町田酒販組合か、お酒のね、酒販の組合、お酒を売る卸売の組合の人たちがね、お店まで出してまして、さすが商人ですよね。キッチンカーにね、売られてたまるか、つって、お店を出してたおっちゃんたちの心意気が少し感動いたしました。そうは言うものの、まだご飯には早いよね、っていうことで、熱帯技術戻りましてね、いろいろ、まあ、こっちと、サッカーの話だけじゃなくて、いろんな話もして、待ってると、時間つうのが早く過ぎるもんでございましてね、やっと、17時になって、スタジアムの中に入ることができました。で、スタジアムの中に入って、今回はですね、なんとゴール裏の真ん前の席、しかも最前列が抑えることができたんです。まあ、前回は土曜日だっていうこともあって、お客さんが満員でね、そんなに詰めてくださいなんて言ってたんですけども、今回はね、先ほども言いました通り、平日のナイターということもあってか、随分席の方は余裕がありましたんでね、本当に最前列を取ることができて、これはラッキーでしたね。選手が挨拶に来た時もね、ほん10メーターぐらいのところでね、見れましたんで、うわ、選手って背高い選手がね、180ぐらいありますから、やっぱでかいなっていうような気がしますしね。やっぱりサッカーは野球と違って、みんなスリムだなというような気がいたしましたね。でも一つ誤算は、ゴール裏で最前列だとほとんどわからないですね。これは失敗したなというような気がいたしました。サッカー見るには、やっぱり、 フラットなところで見ちゃダメなんですね。まあ、看板もあるんで何があるか分かんないんですけれども。っていうのを途中でね、試合の最中の話にまたなってしまうんですが、ベルディの選手がシュートしたところをね、町田ゼルビアの庄司という選手が顔面でシュートを止めたんですけども、それがね、どういう風になってたのか、看板で全然見えなくてね、誰が倒れてるのかもわからないっていうような状況がありましたんで、ちょっとこの辺は反省いただくのかなというような気合でしております。この後ね、いろいろちゃんと歌ったり、したりにして、盛り上げて試合の方になったんですけども、試合の方はね、1対0でベルディが勝つことができまして、今シーズン初勝利ということになったんですけど、そうそう、町田のね、その天空の城の綱祇園スタジアムなんですが、こちらまだ直んないんですわ。電光掲示板がね、ビジターのところにしかないんですよ。しかも見るにはね、首を上げなきゃいけないっていうので、大変見づらいんですね。町田さんすいませんが、反対側に小さくてもいいんで、去年も言いましたが、つけてくれませんかね。帰りはですね、無事帰ってくることができました。ちょっと先ほども言いましたけれども、傾斜が怖いんで、傾斜のないところまでバイクを引きずり落として、まあ、こっちを後ろに乗っけてね、走っていたんですけども、そんなにね、渋滞の方もしてなかったもんですから、本当にスムーズに走ることができました。鎌倉街道のね、2車線の方に戻ってきたらガラス気でございましたね。ちょっと車には煽られましたけども、煽ってもね、こっちは二人乗りなんだからどうしようないじゃんというような気がするんですが、のんびりね、走っていったんですけども、あ、そうそうそう、お、鎌倉街道を走ってなんですけど、皆さんに、これもう知ってる方にしてみたら当たり前かというような気がするかもしれないんですけども、鎌倉街道、先ほども二車線と言いましたけども、甲州街道とぶつかるところの交差点があるんですけども、本宿交番前かの交差点なんですけれども、その多摩市の方から上がってくるとですね、2車線で上がってくるのが広がるんですね。甲州街道に行くのが2レーンで、そのまま新府中街道で、府中の方へ上がっていくのが1車線で、甲州街道の左折が1車線なんですよ。それがですね、表示板が出るのがそのレーンが分かれる寸前で、そこで気づいて、じゃもう間に合わないんです。実はそこはもうイエローラインになってますんで、イエローカットするようになっちゃうんですよ。確かこれ去年ね、まあ、こっちは騙されたっつってましたけど、私も知らないんで、たまたまね、真ん中を走ってたもんですから、行きはナビを入れてたんですけど、帰りナビ入れてませんからね、ほんとたまたま偶然だったんですけども、いかにも、まあ、こっちからは、こんなの知ってるよっていうような振りを聞きして話を聞いてたんですけども、実はおー本当だと思ってびっくりしたんですけどもね、ぜひ皆さんもですね、中川原の方からこう帰ってくる時はですね、真ん中の車線を走るようにしてください。じゃないと本当右側の2車線からね、ウインカー出して入ってくるようになっちゃいますね。変な話ですけど、白バイの餌食になりかねませんのでね、この辺十分気をつけていただきたいなというような気がいたしました。行きは1時間ちょっとかかったんですけども、帰りはね、平日の夜ということもあって40分程度で無事帰ってこれました。本当にね、久しぶりにまこっちと楽しい V ストのね、2人のタンデムで来たんですけども、やっぱり V ストってのはタンデムでもね、力強いですね。250エンジンスペックだけを見れば本当に頼りないエンジンスペックですけども、ギアのあれがいいんですかね。まあこれは私よくわからないところでございまして、申し訳ないなというような気がするんですが、2人で乗っていてもね、全然ね、変な違和感があるわけでもないですけど、余計に吹かす必要もないっていうことでね、RPM システムでしたっけ、ちょっとローの時ね、ローで走る時回転数が高いっていう、もともとねそういうのもあるもんですから、非常にですね、走もスムーズでしたし、コーナリングの方もね、無事って言ったら変ですけども、特にねタンデムをしているからっていうようなので、ね、違和感があるっていうこともなくね、走ることができました。いや、久しぶりのこのタンデムでの V ストの良さをね、感じましたね。サスペンションの方も特段で思いっきり沈むわけでもないですし、改めて V スト250の素性の良さを感じた一日でございました。まあそのことでね、怒涛の3連戦だったんですけども、 この後、今、この収録をしているのは夜中なんですけども、実はこの後、数時間経ったら、また、4試合目を見に行くというような状況でございます。まあ、4試合目の方は、いつものアジスタなんで、こちらの方は、ご紹介はしないと思いますけどもね。まあ、そんな感じで、怒涛の3連戦に行ってきたというお話と、あと、マークンちゃんさんからね、いただいたメールをいただいたということで、2025年初メールをいただいたというお話を今日はさせていただきました。さて、第318回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケンひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。配信の写真などはね、 V トークラジオのブログ http://vtalk650.c3.net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。いろんなメールで結構でございます。マークンちゃんそのような近況のね報告のメールでも結構でございますので、ぜひメールの方よろしくお願いいたします。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておきますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。 iTunes レビューもお待ちしております。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第318回バイケンひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。